それでは授業を始めます。今日は、8回目で、来週あの12月の、2日に、中間試験をやります。で、単位はですね、あの今までやったところまで、ということになります。最初の時間にスタックをちょっとお話ししましたので、スタックについても出るかもしれません。あと文脈自由文法、スタックって言ってもあの、スタックを説明し、スタックの問題を出すというときにですね、あの電池記号とか高知記号とか、あ、電池記号じゃない、高知記号のですね、話が出てくるかもしれませんですね。で、あとあの文脈自由文法の話もちょっとしました。で、構文解析の話、構文解析全体の話もちょっとしましたので、出るかもしれません。で、構文解析の中でですね、CYK 法、これはちょっと詳しくやりました。で、トップダウンチャート法は、まあ、カッコで書いてありますけども、トップダウンチャート法を使って、あの、解析しなさいという、問題は出さないつもりではありますが、例えば CYK 法と比べてですね、どういう特徴があるかというふうな、聞き方はするかもしれません。で、その後、動的計画法、あの、何回もしつこく、言ってますけども、これについても、まあ、重要な概念でありますので、問題に出すかもしれません。あと、ダイクストラ法、皆さんも、すでに、アルゴリズムとデータ構造の2で、やってるようですけども、これについても、この授業でもちょっとやりましたので、問題に出すかもしれません。エースターアルゴリズムですね。エースターアルゴリズムもですね、説明をしましたので、出るかもしれません。で、今日、DP マッチングの話をしますけども、ここら辺が、中間試験の範囲と、こういうことになります。で、今日はですね、最初、しつこく動的計画法の、はどんなもんだっけという話を申しまして、エースターアルゴリズムについてちょっとだけ、復習をしますね。で、その後 DP マッチングのお話をしました。で、今、中間試験のですね、範囲の説明、ある程度しましたが、最後にも、時間があればですね、お話をしたいと思います。これではなかった。で、動的計画法っていうのは どういうものだったかと言いますと、簡単に言うとですね、こんなものだったかなと思いますが、前にですね、項目3つくらいに書いてあったのがありましたが、それを、もう一度、見直し、来週までにですね、見直しておいてください。で、動的計画法のですね、一つとして、ダイクストラ法を、説明をしました。ね、で、ダイクストラ法って動的計画法 を使って、最短経路問題を解く、そういうアルゴリズムでした、ということです。ですね。で、比較的簡単なアルゴリズムで、解くことができます、ということです。で、 まあ、ここら辺でですね、ダイクストラ法どういう特徴があったかという話をしました。でただ解くだけですと、まあ、最短経路といいますかね、ゴールから遡るということが、できませんので、例えば表の形で残しておく、どこから来たのか、このノードの前はどこにいたのかという、まあ、親ノードって授業中では説明をしましたけども、まあ、直前にいたノードですね、それを書いておくことによって、まあ、それを遡ってですね、ゴールからスタートにまあ、たどり着くといいますか、遡ることができるということになります。で、注意してほしいのは、あとマイナスのコストを持つエッジは、エッジが一つでもあると、その、まあ、最短経路というのはダイクストラ法では解けませんということですね。で、ダイクストラ法では、というか、最短経路問題というのは、大体、ゴールから、スタートからゴールまでの、まあ、距離を求めるだけでいいわけなんですけども、ダイクストラ法で調べるとですね、他のノード、途中のノード、スタートから、途中のノードまでの、まあ、最短経路を求まりますよ、ということです。で、まあ、情報処理技術者試験でも、よく出てますよという話をしました。まあ、政教とかにですね、情報処理技術者試験の問題集、あるいは今もあるのかな、雑誌みたいのがですね、あるかと思います。で、それをパラパラっと見てみると、きっとダイクストラ法、の問題が見つかると思います。どんな問題が出るのか、まあ、そういうのをですね、確認しておいた方が、確認したらいいかなと思います。で、まあ、ダイクストラ法のアルゴリズムは、まあ、まあ、いろんなアルゴリズムの書き方ありますけども、例えばこんなの書けます。まあ、プログラムっぽく書きますと、こんなにでもなります。こういうことです。で、ダイクストラ法の話、話してますかね、まあ、説明をしたわけなんですけども、ダイクストラ法、かなりですね、律儀に、スタートから、調べていく方法なわけなんですけども、まあ、律儀すぎてですね、無駄なことをしている場合があると、こういうことです。ですから、その無駄を省いて、まあ、効率よく、最短経路の問題を解きましょうと、いうことで、まあ、A スターアルゴリズムというのを説明しました。で、どこに着目するかと言いますと、まあ、ここにありますように、ダイクストラ法っていうのは、まあ、スタートノードからですね、その今見ているノードまでの、まあ、距離、そこだけを注目しているんですね。まあ、つまり、そのノードから、ゴールまでのですね、まあ、距離といいますかね、それを、全く、調べていない、調べようとしてないと、こういうことになります。完全に分かってしまえば、もう、その時点で、最短経路の問題というのは解けてるわけですけども、解けてるわけなので、完全には分からないんですけども、ある程度予測がつくんなら、その予測を活かしましょうというのが、A スターアルゴリズムということです。ね、まあ、ここに書いてありますように、コストが予想できるんだったら、それ、使ってみましょう、ということです。で、A スターアルゴリズム、評価関数って書いてありますけども、これは、ダイクストラ法の場合には、まあ、何度も言いますように、スタートからそのノードまでの距離が、評価関数で、 その評価関数によってどこを次に探索するかというのを決めていたわけなんですけども、ヘイストアルゴリズムの場合にはその評価関数がですね、ここに出ているような、あ、これね、ここに出ているような関数になります。何が変わったかと言いますと、まあ、ここはともかくですね、ここが増えたんですね、エッジが増えたということになります。このエッジというのはここにありますように、そのノードからゴールまでの距離の推定値、距離はまだ分からないので、まあ、推定値ということになります。で、エースターアルゴリズムですが、ダイクストラ法と、まあ、似ている方法です。というか、まあ、前回も言いましたように、ダイクストラ法というのはですね、エースターアルゴリズムの、特殊な場合というふうに考えることもできます。まあ、ここに書いてありますね、推定距離というふうに書いてありますけども、ノードから、各ノードからゴールまでの推定値というのを調べるわけなんですけども、その調べたものが全部、ゼロであったというふうに考えますと、ゼロなので、ここの式は満たしているわけですね。ゼロ以上ですので、で、最短距離っていうのも、まあ多分ゼロ以上のはずなので、ここを満たしているわけなので、ダイクストラ法もエースターアルゴリズムの一種なわけですけども、まあ、最初からですね、推定距離、ゴールまでの推定、ノードからゴールまでの推定距離をゼロというふうに置いてしまった。ゼロ、全部ゼロって決めてしまったので、まあ、推定が効いてない状態と、いうことになります。ですので、まあ、ダイクストラ法では、まあ、なんて言いますかね、探索、効率のいい探索ができないということになります。ここがゼロ以外だったら、ダイクストラ法よりも、効率のいい、探索ができる可能性があります。こういうことです。で、エースターアルゴリズムをですね、説明する前に、A アルゴリズムというのを、説明しました。A アルゴリズムって何だったかっていうと、ここの評価関数はですね、同じです。同じなんですけども、ここの条件ですね。これが、0以上、実際の距離以下というふうな条件に合ってるかどうか、わからないときには、A アルゴリズム、と言います。で、すべてのノードに対して、ここの条件がですね、ここの条件は、満たしているときは、まぁ、A スターアルゴリズムということになります。ですから、まあ、計算する、まあ、計算すると言いますかね、アルゴリズムとしては、まあ、A スターアルゴリズムと、A スターアルゴリズムというのは、まあ、A アルゴリズムと同じということになります。で、まあ、先週ですね、A スターアルゴリズムとどういうふうに調べていくのかと、こういう話をですね、実際の動作例で説明をしました。先週やりましたので、まあ復習ということで、あまり詳しくは説明をしませんけども、まあこのダイクストラ法と同じ例を使って説明をしていきました。まずはこうですね。最初にですね、エッジをですね、ゴールから、ノードから、各ノードからゴールまでの推定距離を調べましょうと こういうことなんですけども、ここでは、そのノードに来ているアークのですね、距離といいますか、コストね、コストのうち、一番小さいものを、代表させて、推定値というふうにしていますね。F の場合、あ、F っていうか、ゴールの場合もですね、その規則に従うと、こうすぐに、こう変更するわけですけども、ここもですね、このノードから伸びている、アークのコストの最低値といいますかね、最小値、それを調べますと、この場合、7と5ということですので、5が選ばれますということです。ただし、ゴールから、そのノードからゴールまでの距離ですので、今ゴールにいますので、これは0ということになるわけです。なりますので、ここ、0に変えましたということです。で、次は、スタートノードから始めますと。ね。スタートノードを、確定ノードとして。で、ここの確定ノードから伸びているですね。距離。それを、確定ノードから伸びているノード。これに対して評価関数を調べますと。こういうことです。これは評価関数ですね。これは AB って書いてありますけども、B を通って F に行く、そういう、関数、推定コスト、それを、評価関数としています。それが5、これが5ということですね。ここが8、ここが8ということになりますね。で、ここの5っていうのは何を表しているかと言いますと、スタートからの距離、それと、ゴール、そのノードからゴールまでの距離の推定値というふうにしています。で、ゴールまでの推定値というのは、ヘイストアルゴリズムですので、実際の距離よりも小さいということになります。ですから、この評価関数も、5って書いてありますが、B を通ると、ここで分かったのは、A から B を通りますと、A から B を通りますと、A から B を通ると、F に行くまでにですね、少なくとも、コスト5だけはかかりますよ。5以上はかかりますよ、ということを表していると、ということになります。以下、C を通って F に行くには8以上かかりますよ。D を通って、F に行くには、8以上かかりますよということを表しているということになります。で、ここで、アンダーライン書いてありますけども、一番小さいコストというのを調べて、これですね、B ですね。で、確定コストにします。確定ノードにします。こういうことです。で、確定ノードが決まったら、その確定ノードからですね、伸びている、隣接している、ノード、それの推定値、評価関数の推定値、評価関数の推定値っておかしいね。ゴールまでの推定値、評価関数を計算します。こういうことになります。そうしますと、こんなになります。で、この評価関数の中で一番小さいものを選ぶという繰り返しですね。ここで、一番小さいのは、ABC ですね。A を通って B を通って C かな。7になってますので、これが選ばれるということになります。ですね、で、C からまた、隣接しているノードについて、評価関数を調べますと。そうすると、一番小さいのが、ここ、8になりましたね。 これ、ね、D A D というので8になりましたと。多いことですから、ここで、確定濃度 D にしておきます。で、まあ、どんどんいきますが、新しく確定濃度になったところから、また計算をし直しますね。そうしますと、まあ、こうなります。で、最小、推定値のですね、推定値。まあ、推定値ですね。推定値の 最小値を持つ濃度は E だと。ですから、確定コス濃度にします。で、計算しますと、まあ、こうなりますね。で、最後にですね、F について、いくつ、コストがどうかというのを調べるわけですけども、D からですね、D を通って F に行く場合は11と、E を通って F に行く場合は12ですね、まあ、最低でも最低、まあ、ここをもうすでに確定しますが、まあ、12ということで11の方が小さいので、こちらが選ばれる、こちらのアークといいますかね、経路が選ばれて、で、まあ、F、最短経路は、11ということになります。で、遡って調べてみますと、F の前は D だった、D の前は A だったということで、D、F ですか、こういう、経路で、最短経路が11でしたと、こういうことが分かりますと、こういうことです。で、今と、説明した例はですね、最初の、H といいますか、各ノードから、ゴールノードまでの距離の推定を、各ノードか、ノードに出て、ノードに入っている、アークのコストというふうに決めましたけども、これよりも、もっといい推定値があれば、もっと、なんていうんですかね、効率よく調べることができますよ、という話もしました。で、最良の HM というのが書いてありますけども、これは、まあ、スライド6枚で説明ができます。こういうことです。で、ここの最良っていうのは実は答えなんですが、もし、推定したものがですね、答えと全く同じであれば、そんなことはあまりない。だと思うんですが、ないんだと思うんですけども、もしあったとしたら、非常に、効率よく調べることができますと、こういうことです。で、実際の、まあ、推定値というのは、まあ、正解の値が入っていますと、こういうことです。これで、まあ、STAR アルゴリズムを適用してみます。そうしますと、まあ、スタートノードから始めまして、これ調べますね。そうしますと、ここの時点でですね、B を経由して F に行くには、最低でも12かかります。コストが12かかります。ということを表しています。で、C を通って F に行くには13かかりますよと。最低でもね。もっとかかるかもしれないと。いうことがここでわかります。で、D を通っていくと11以上かかりますよということが、ここの時点でわかっていますですね。で、短いコストが一番少ないものを選びます。これ D ですよね。D を選びますですね。D を選んで、それで、まあ 推定コースターの、その D から伸びている、D に隣接しているノードの、まあ、評価関数を調べますと。推定距離を調べますと。こういうことになります。そうしますとですね、F、ここで11とこういうことになります。で、もう F にたどり着きましたので、これ推定コストではなくって、確定、これだけ、かかりましたという、まあ、決定なんですね。だから11とこういうことになります。それに対して、B を通る場合には12かかります。12以上かかります。C を通る場合には13以上かかります。こういうことなので、いくらこの後調べてもですね、11よりも小さくなることはありえない。アークって言いますかね。経路の中にですね、マイナスのコストがない限り、ここで12、ここで13と推定距離がありますので、ここをですね、上回ることはできないということはもうここで確定してしまいましたということです。ですので、こっちの方のですね、距離というのは全然調べることなく、A から F までの距離は、11で、最短距離は11で、経路は A、D、F ですよ、ということが分かってしまう、ということです。で、A スターアルゴリズムというのは、ここのですね、推定値が、いいものが使えれば、非常に強力、ということになります。まあ、普通は、って言いますかね、まあ、こういう、推定値というのはなかなか見つかりにくいわけですけども、もし見つかれば A スターアルゴリズムはかなり強力ですよ。で、全然見つからなかった場合には A スターアルゴリズムで、推定値を計算するときにですね、各ノードからゴールまでの距離を毎回計算しなくちゃいけないと。毎回調べなくちゃいけないと。毎回って言いますかね。それを考慮しなくちゃいけないということになりますので、ダイクストラ法よりも少し計算が増えてしまうということになります。ですので、場合によっては A スターアルゴリズムを使いますけども、他の場合といいますかね、全然予測が立たない場合には素直にダイクストラ法を使った方がいいかもしれません。こういうことです。まあ、何度も言ってますように、同じ問題を解くのにですね、複数のアルゴリズムがあります。で、ダイクストラ法を自分が知ってるからダイクストラ法でやろうというふうにですね、決めてしまうと、人よりですね、余計に、時間がかかってしまうと、出来上がったシステムが遅いと、こういうことになってしまいます。ですから、実際にですね、使う問題に合わせて、アルゴリズムを、選択する必要がありますと、こういうことです。で、A スターアルゴリズム、A アルゴリズム、A スターアルゴリズム、ダイクストラ法について、まあ、評価関数に関してですね、まとめてみました。評価式は、A スターアルゴリズムを、A アルゴリズム、A スターアルゴリズム、ダイクストラ法も、こういうふうな、評価式ということで表せます。ただし、ダイクストラ法は、ここの H っていうのは、考えないと、考えないというかな、まあ、0というふうにしています。こういうことですね。で、A アルゴリズムっていうのは、ここも H ありますけども、この H がですね、0以上、実際の距離以下と いう条件が分からないという場合には A アルゴリズムということになります。A スターアルゴリズムの場合には、ここの条件、あれどこだ、あ、ここね。ここの条件が成り立っているとき、すべてのノードですよ。すべてのノードに対して、この条件が成り立っているときには A スターアルゴリズムが使えますということです。はい。で、まあ、以上が A スターアルゴリズムの復習ということになります。それでは、前半のですね、最後のアルゴリズム、DP マッチングというところに行きます。DP マッチングというのは、前々回にもお話を、まあ、最後にですね、お話をしたかなと思いますけども、パターンマッチングというときに使います。パターン、いろんなパターンで、扱えるわけなんですけども、まあ、説明の都合上、書きやすいし、皆さんも見やすいだろうと思いますので、文字列の称号ということで、説明をしていきます。文字列というので、2つの文字列ですね。それがどのくらい似ているかというのを調べますということです。で、文字列の称号なんて簡単そうだなというふうに思うかもしれませんけども、長さがですね、同じ、文字列の場合には、何文字目が合ってるかどうかということでですね、まあ、調べるという方法があるんだと思うんですけども、長さが違う文字列を、の類似度といいますかね、どのくらい似ているかというのを調べるときには、まあ、いろいろ考えなくちゃいけませんということです。長さが一つでも違えば全く似てませんよというふうにいうことも、まあ、可能ではありますが、まあ、見た目ですね。例えば、100文字からなります、文字列ね。1文字だけ、あ、1文字足りないだ、最初の1文字が足りないだけで、あとは同じというふうな文字列があったときに、それは全く似てないというふうに、多分皆さん思わないと思います。前の方だと、そういうふうに思うという人も出てくるかもしれませんけども、最後の1個だけ、最後の1個だけ、間違っている、間違ってじゃなくて、一つは、文字があるんだけども、もう一つは文字がない、ね。例えば99個の文字で、99個までは、全く同じだったんだけども、最後の一つが、片方はあるんだけど、片方はないという場合には、多くの人がですね、惜しいと、もう少しで、一致してたのにというふうに思うんじゃないかなと思います。まあ、その辺のですね、感覚を、感覚に、対応したような、称号を考えましょうということです。で、どういうところで使えるかと言いますと、まあ、前々回もお話をしましたので、ちょっとだけお話しすることにだけにしますが、音声認識とかですね、よく使われます。このままっていうか、DP マッチングが、音声認識の主流だったのは、今から多分、20年くらい前まで、だったと思いますけども、もう少し前、まあ20年くらい前ですね。20年くらい前だったと思いますけども、今、全然違う方法なのかと言いますと、そうではありませんで、言うなれば、まあ、DP マッチングから、まあ、派生、あるいは DP マッチングを改良したもの、そういうものが使われています。こういうことです。 まあ、HMM とあのヒルン・マルコフモデルという、まあ、方法なんですけども、詳しくは、3年生のですね、後期でですね、ヒューマンマシンインターフェースで、関口先生があの説明してくれると思いますので、その時に聞いてください。で、まあ、音声認識も使いますにも使いますが、あの、まあ、ここはですね、あの、まあ、DNA の、まあ、比較というのにも、使えますということです。DNA っていうのは、まあ、皆さんご存知のように、まあ、こういうですね、核酸ですかね。1,2,3,4、まあ、4種類の、核酸の並びを調べるということになります。まあ、まさにですね、こういう、記号の列ということになりますので、まあ、ここ文字列って書いてありますように、まあ、DP マッチングと、DP マッチングがそのまま使えるということになります。ですから、あの、まあ、DNA ですね、あの人の DNA、あるいは、人の DNA と、猿の DNA、持ってきてですね、まあ、調べるといったときに、まあ、DP マッチングみたいな、まああのまあ、実際にですね、今 DP マッチングそのものを使っているかどうかっていうのは、使っているのかな、あの、わかりませんけども、あの、まあ、このこういう DP マッチングで、まあ、類似度といいますかね、どのくらい似ているのか、何パーセント似ているのかなんていうのは、あの、よく話が出ますけども、あの、まあ、調べることができるということになります。じゃあ、多分前回、あるいは前々回だったのかな、前々回だったかもしれませんが、あの DP マッチングの話をしたときにですね、ここまでお話をしたと思いますが、あの、簡単に、あの、さっきもお話ししましたように、文字の数がですね、一致している。で、脱落とかですね、挿入を許さない。まあ、そういう、比較の場合には、まあ、非常に簡単なわけです。1文字目が入ってるかどうか、2文字目が合ってるかどうか、まあ、そういうことを調べてですね、間違ってる数をあの数え上げればいいと。ということになりますけれども、実際にはですね、脱落とか挿入とか、そういう、誤りというのも考える必要があります。で、さっきお話ししましたように、100個の文字からなる列がありました。片方は100個。で、片方は99個。で、最後の1個が違うといった場合ですね、脱落を許さない、あるいは挿入を許さない、そういう比較ですとですね、あの、最後の最後で、この文字列とこの文字列は全然違うものだよというふうに答えなくちゃいけない。実際には、あの、まあ、私たちの感覚としては、あの、まあ、最後の1個だけ違うんだから、かなり似てるんだよというふうに言いたい。まあ、そういったときにですね、こういうふうな脱落挿入というのをあの考える必要がありますということです。脱落とか挿入とかというのは、まあ、こういうことです。まあ、置換というのはですね、ここにある、文字が入れ替わったという意味ですけども、まあ、脱落というのは、まあ、これがもあの基準だとするとですね、この場合には C がないね、真ん中の C がないというので脱落ということになります。でまあ、挿入っていうのは、あの、今度は C がですね、2つ出てきちゃったんですね。まあ、そういうときには、まあ、あの、挿入誤りということになります。まあ、こういう誤りも許して、まあ、あの、文字列の照合をしましょう。まあ、そういうときに DP マッチングが使えますよということです。じゃあ、あの、実際にどういうことをするかと言いますと、こういうことをしますと。で、ま、あの、他のアルゴリズムと同じようにですね、どういう作業を、コンピューターと言いますかね、あの、するかというのを、一つ一つ見ていきます。 まずはですね、フィッチコスト表というのを、作ります。これ何かと言いますと、武田とですね、中台という、文字の称号をしましょうということです。これについても、まあいいや、ここでですね、まあ横に、中台というふうに書きました。で、武田というのは、縦にこういうふうに書きましたですね。で、ここは何を表しているかと言いますと、上を見ると N がありますね。横を見ると T がありますよね。その N と T が一致していれば0なんですけども、一致してなければ、3を書き入れます。こういう作業だけです。非常に単純ですね。ここに書いてありますように、文字が一致している場合には、0を書きます。文字が、不一致の場合には3を書きます。例えばここもね、ここの部分見ましょうか。横は A です。上を見ますと A です。縦と横、一致して、A で一致してますので、0を書きます。こういうことです。ですから、この表はですね、3と0で埋め尽くされているということになります。それ以外の数字は入りません。一致してれば0、一致してなければ3、まあそういうふうに書けばいいと。こういうことになります。これが、まず最初の処理ということになります。じゃあ次何やるかと言いますとですね、いよいよ、各文字を照合して、距離を、調べていきますということです。で、まずですね、こういう、表を用意します。DP マッチングの計算に使うですね、こういう表を用意しますとこういうことです。で、ここは、各ですね、枠は何を表しているかと言いますと、最初から、ここまでのですね、一致コストと言いますかね、どのくらい似ているかと、どのくらい似ているかではなくて、まあ、この場合には、コストですので、どのくらい、まあ、離れているかですね。どのくらい、まあ、その、文字が、まあ、ずれているかと、似ていないかという、あるいは、文字列間の距離を表すというふうに見てください。で、それぞれですね、この枠を順々に埋めていきますということです。どうやって埋めていくか、ここに移動のペナルティとか書いてありますが、このですね、移動のペナルティを、不一致ペナルティを、足してですね、ここに書き入れていきますということです。で、ここで何をしているかと言いますと、一番上の行で、一番左の列、これを埋めましたというのが一番最初です。で、ここで、ここに何を書くかと言いますと、T と N 一致してませんので、ここはですね、ここから始まりますので、まあ、ここの移動ペナルティはかからないんですが、不一致のペナルティということで、まあ、3がここに書かれます。こういうことです。じゃあ、ここは 何を書けばいいかと言いますとですね、ここのですね、枠に、移動できる、枠はどこかというのをまず見ます。この移動のペナルティを見てね。この移動のペナルティっていうのは、何を表しているかと言いますと、横に行くことはできます。横に1文字ずらすことはできます。で、まあ、斜めに行くこともできます。もちろんできます。下に1文字ずれることもできます。できますが、これ以外は移動できませんという意味もあります。で、この場合には、斜めに行こうったって、文字がありませんので、斜めに行けないですね。斜め下には行けない。で、下に行こうったって、その枠がありませんの、前の枠がありませんので、ここの横1文字に、横に1文字ずれるという、処理しかできないと 多いことになります。ですからここはですね、ここの次、2行目じゃないや、2番目の枠は、どこを見ればいいかと言いますと、ここの部分ですね、左隣の、枠から、の、ルートと言いますかね、それを調べるだけでいいということになります。で、今、左隣が3です。それで、横にずれますので、1を足します。ね。斜めに行くと0なんですけども、この場合には横に行きますので、1を足します。で、移動した先、A と T ですので、文字が一致してないということになります。ですから、文字が一致してませんので3です。3が記入されます。3が足されます。ということです。ですので、3プラス、ここの3プラス、横にずれた1プラス、一致してない3プラスということで、7が書かれます。以下同様にですね、ここの横をずっと埋めていきます。7が分かりましたので、それから横に、ずれるので、1足します。で、一致してないので、3足します。で、11になりました。だから、横にずれて一致してなければ4足せばいいということになります。で、ずっとこういうふうになります。こういうことです。1行目は t ですので、で、中台には t がありませんので、全部、4ずつ足していけばいいということになります。じゃあ、こっち、1列目、これはどうかと言いますと、これも同じです。さっきはですね、横、1文字だけずらすという、まあ、そういう、ことを考えましたけども、今度はですね、ここの部分では、縦に1文字ずらすだけ、を考えればいいということになります。ここはどうかと言いますと、上の隣がですね、3でした。で、1文字下にずれますので、1足します。で、N と A で一致しませんので、7です。ということですね。で、ずっと、4ずつですね、足していけばいいということになります。ですから、ここに書いてある文字、数字と、ここに書いてある数字は今のところ一致していると、こういうことになります。これが、2枚目の説明と、こういうことになります。次何をやるかというとですね、同じ方法を使って、この移動のペナルティと、不一致のペナルティを使って、ここの枠をどんどん埋めていきます。左上から、右下に向かってどんどん埋めていきますという作業をします。ただし、今度はですね、移動について、この、1行目はですね、横に1文字ずれる、これだけを考えればよかったんですけども、2行目からは、横に1文字ずれる、縦に1文字ずれる、斜めに1文字というのは、考える必要があります。ですから、3つのルートといいますかね、のうち、一番コストが、累積コストがですね、一番小さいものを選びますということになります。で、ここのですね、表に矢印が書いてありますけども、黒で書いてあるものは、調べたけども、利用されなかったルートの矢印を表します。青はですね、3種類のルートを調べた結果、そのルートをたどったということが、そのルートが選ばれたということで、青の矢印を書いています。この場合には、ここの枠はですね、斜めですね。 ここの部分、あ、この矢印してます。このルートが選ばれました。選ばれたんですけども、他はですね、みんな横。横一文字ずれるという、ルートを選択したということになります。で、まあ、三種類のルートと言いますか、三種類の行き方を、まあ、調べて、一番小さい、ものを選ぶわけなんですけども、まあ、基本的には、一行目と同じ、方法を取ればいいということになります。以下、同じようにですね、二行目、三行目と、こうやって埋めていきます。あ、三行目、四行目と埋めていきます。こういうことですね。で、まあ、こういうふうに、青、今度、黒を全部書いてしまいますと、分かりにくくなるかなと思いましたので、まあ、一番、累積コストが、小さくなるような、ルート、それを青い矢印で表すだけにしましたが、まあ、こういうふうなルートを使って、まあ、調べていきますということです。どんどん行きましょうか。まあ、こういうふうにですね。一行ずつ、まあ、四行目か。今、四行目を埋めました。まあ、こういうふうに、まあ、一つの枠について、まあ、ここに出てますように、横にずれる、斜めに行く、下にずれると。一文字ずれるとこういうふうな三つの行き方のでの累積距離というのを調べてですね、その枠までの最短距離を調べますということをしています。今最短距離をという話をしましたが、これ表の形をしているので、表の形をしているので、ピンとこないかもしれませんけども、やってることはですね、ほぼダイクストラ法と同じことやってるんですね。で、順々に埋めていきますということになります、ね。5行目も、こういうふうに埋めていきますということになります。で、最後、2、4、6行目か、一番下の行を埋めて、このですね、累積コスト表、新たに作った、まあ、表をですね、全部埋めましたということになります。で、この問題、何を解こうとしていたかと言いますと、この武田っていう文字、文字列ですね、中台という文字列、これがどのくらい似ているのか、どのくらい似ているかというよりは、この文字列間の距離、それを求めたかったということです。で、求めるためにですね、ここの、まあ、累積コスト表といいますか、それを、全部埋めたわけなんですけども、何を、どの、通知をですね、持って、距離、武田と中台との、距離、あるいは、類似、まあ、じゃあ、まあ、コストというふうに考えるかと言いますと、ここの部分ね、一番右下、ここの値を見ればいいということになります。ここ10って書いてありますよね。ここの10って書いてありますので、まあ、距離、武田と、ここの、DP マッチの結果としまして、ここ10って出ました。ですね。ですから、武田と中台、まあ、ここの計算方法で言うと、行くと、10という距離がありますよ、というふうに、答えればいいということになります。まあ、10ってどんな数なのか、というのは、まあ、大きいのか小さいのかと言いますと、まあ、 一対のですね、あの文字列だけを調べるだけでは、あの似てるんだか似てないんだか分かんないんですけども、例えば、武田、今武田と中台って調べましたけども、武田と、高田とかね、高田というふうな、あの、文字列を、調べますと、高田だとここの E が A になっただけですので、中台よりも、ここの、数が小さくなるというのは、皆さん想像できるかなと思います。まあ、こういうふうにですね、武田と中台を調べた場合には、ここ10だったけども、武田と高田を調べた場合には、まあ、多分、3くらいに収まるんでしょうね。3で、武田と高田の方が、武田と中台よりも、まあ、似ていますよということが、まあ、言えますということです。まあ、DP マッチングという名前のですね、DP というのはダイナミックプログラミングの頭文字です。で、ダイナミックプログラミングというのは、まあ、動的計画法ということです。あの、略せばね、そのまま訳して、動的計画法ということになります。ですから、DP マッチングっていうのは、動的計画法を使ったマッチング方法だよということになります。で、まあ、あの、一通りですね、あの、処理を見ていったわけなんですけども、まあ、あの、5個の枠を埋めるときにどういうことをやっていたかと言いますと、まあ、ここに書いてありますような、方法を使っていますということです。で、D の枠を埋めるためにはどうしたかと言いますと、まあ、移動、あのですね、ここの D に、D へ移動できる枠っていうのは決まってます。決まってますか？決めてます。こういうことです。下に1文字下がるか、横に1文字ずれるか、斜めに行くかと、まあ、この3種類しかないということです。ですから、このルート、3つのルートですね。3つのルートのうち、一番小さいものを、あの、累積コストが一番小さいものを選べばいいと、こういうことになります。ですから、あの、この場合には、B から、D に行く方法、C から D に行く方法、A から、D に行く方法、これをですね、調べればいいと。調べればいいんですけども、まあ、A、まあ、A、まあ、その時にですね、どういう数値が入るかと言いますと、この A から行く場合には、A までの距離ですね。まあ、A までの距離というのはここに書いてある。あの、A も B も、まあ、C も、まあ、数値が埋まって、あの、コストが、累積コストで埋まっているとこういうふうに、埋まっていますですね。で、埋まってますので、その累積コストを、まあ、ここで書き入れます。で、斜めに移動するペナルティですね。ペナルティ、この場合、斜めに移動なので、ペナルティは0なんですけども、まあ0って書きます。で、不一致ペナルティというところにありますけども、一致してるかどうかというのを調べて、まあその、まあここですね。一致してれば0、一致しなければ3と。まあそういうふうに決めましたので、そういう、ペナルティを足し込みます。で、A からの、まあ、A から行った時の累積コストですね。それをまずは調べます。じゃあ B はどうか。ここに書いてある方法で累積コストを調べます。C はどうか。ここに書いてある方法で累積コストを調べます。で、3種類の累積コスト、それが計算できましたので、 その中で一番小さい累積コストを選びます。で、選んだトゥルートを、まあ、代表といいますか、ね、あの、D へ行くルートというふうにして、保存しておきます。こういうことをします。まあ、こういうことを個々の枠について、累積コスト表の個々の枠について調べていきますと、まあ、最終的に左下の枠が埋まります。で、その左下の枠に書いてある数を、まあ、あの2つの文字列の距離というふうに言うことができます。というのが GP マッチングということになります。で、一通り、説明をしましたが、練習問題出しますので、これをやってみてください。これはですね、去年のですね、中間試験の問題です。去年の中間試験で、まあ、今回出しましたので、まあ、去年の中間試験のこの問題は、来週の中間試験には出ないということになりますが、まあ、似たような問題がですね、例えば数字を変えて、もしかしたら出るかもしれませんので、どういうふうに、すれば、DP マッチングをすればいいかというのを、この練習問題で、確かめてください。埋める部分は、まあ、5つなわけですけども、本当に他の部分も合ってるかどうかっていうんですかね、ここら辺とかね、ここら辺とか合ってるかどうか、まあ、それを確かめながら、1番、2番、3番、4番、5番と、この枠を、埋めてください。 大体できましたかね。まあ、一つずつ聞いていくかな。一番から順々に当ててきますので。前誰に当てたか忘れちゃったけども。17番、くるみ沢くん。1番は、丸1は何が入りますかね。くるみ沢くんいます？ん？いない？いる？いない。いないかな？バツと。じゃあ、ゴーさん。うん。一文字ずつ、一マスずつ埋めていきますので、まあ、こういうふうに、見ていきますが、そうね、8ということになります。なんで8かと言いますと、まあ、ここの枠に行くためにはですね、上のマスから行くか、横のマスから行くか、斜めのマスから行くか、ということになりますね。で、まず上から行きましょうか。上から、今12あるんですね。12プラス、下に行きますので、1プラス、で、D と C で合ってないので、まあ3という、答えになりますので、まあ、16、16か。16を、もう、まあ、ここに、この、下のルートではね、16と書こうとします。で、斜めのルートはですね、8、ここが8と。で、斜めのなので、まあ、0ですね。で、一致してませんので、3ということで、11ということになります。それに対してですね、横からのルートは4プラス、横に行きますので1プラス、合ってないので、3ということになりますですね。ですから4プラス1プラス3ということで、8ということになります。まあ、こういうことを他のマスでもやってもらえばいいということになりますが、じゃあ2番を、河野くんかな。河野くんいます？河野くん。河野くんいない？ 19 番河野くん。19番河野くんいない。じゃあパートさん。じゃあ20番小林くん。うん。うん。4 まあ、こういうふうになるかと思いますが、4ではなくって、3ということになります。なんで4って思った？
3から斜めに移動して、
うん。
自分で1で、でも1してるから、1ペナルティーはなくて、
うん。足す1っていうのはどっかです。移動したから、とにかく1を足そうと。まあ、そうね、この場合には、そういうペナルティは考えませんので、斜めは、斜めの移動ペナルティは、まあ、ゼロとこういうことで考えると、まあ斜めに行って、C と C で一致しますので、ペナルティ、ここでのペナルティはなしとこういうことで、3とこういうことになります。で、それ以外は、まあ、ここを最初に調べるとですね、ここを最初に調べると、 まあ、あの、今ここが3、あの、斜めで3になったんですね。で、4から、あの、下に行ってですね。で、累積コストを調べて、3と、3より小さいか大きいか、調べるわけなんですけども、もうすでにここで4ですので、これ以上、3よりも小さくなることはありえないので、まあ、計算をはしょることもできます。で、同様に7というのも、3、よりもすでに大きくなっちゃってるので、ここから3よりも小さくなるということはありませんので、まあ、計算しなくてもですね、ここの斜めからの3、これが選ばれるということになります。じゃあ小林くんは行けと。で、21番、次21番の小宮山くん、3番のところに何が入りますか。なんて言ったの。4っていうのは どういうふうに。斜めに行って、さっきも、ゼロだった、ゼロっていうかな、コストゼロだったので、読んでいいかというふうに思ったのね。今回は違うんだな。さっきは、ここからここまで行くのに、3で、コスト、増えなかったわけなんですけども、今度は増えます。なんで増えるかというと、行った先がですね、C と D で、文字が違うからね、不一致コスト、不一致ペナルティというのがかかって、3、増えます。斜め、から来るルートで、4プラス、0プラス3ということで、7ということになります。横からのルートもですね、実は、7になります。3プラスで横に行くので1プラス、一致してないので、3ということで7ということになります。ですからここは7になりますということね。で、小宮山くんは答えてくれたので、じゃあ次、4番をですね、4番を、22番、佐伯さん。4番は、まあ、こういうふうになります。こういうことですね。今度は、上から見ていきましょうか。上の枠から行くルートを見てみましょうか。3。ここまでで3なんですね。で、下に降りるので、移動コスト1かかります。挿入あるいは脱落のペナルティがありますので、まあ1、ありますと、ね。で、行った先なんですけども、C と D で一致してませんので、不一致のペナルティということで3も付け替え加えます。ですから3プラス1プラス3ということで7ということになります。で、後のですね、2つのルート、7とか11ってありますけども、7からですね、いくら頑張っても7以下にはなりませんので、まあ、計算しなくても OK ということになります。11から、ここの枠から行く方法もね、11からいくら頑張っても7以下にはなりませんので、ここも、まあ、もうすでに計算する必要がなくなるということになります。で、最後、5番を、 23番佐々木くん、最後の5番は3かな、そうね、まあ、3になりますと、まあ、全部のルートについて計算するのは面倒なので、まあ、真ん中のところだけやりますが、今、真ん中じゃない、斜めのルートのところだけやりますけども、ここまでで3ですと。で、斜めに行きますので、斜めに行きますので、移動コストは、まあ、ゼロということになります。行った先が DD ですので、一致してますので、不一致コストというのもゼロということになります。ですから3プラス0プラス0ということで、3ということになります。ですので ABCD と ACCD、これのですね、単語間距離というのを、調べてみると、まあ、最終的にはですね、ここの枠の値を答えればいいということになりますが、3ということになります。まあ、以上が、DP マッチングということになります。表を使ってですね、まあ、説明をしましたが、やってることは、ダイクストラ法とですね、ほぼ同じようなことをやります。で、今までに分かっていた、ダイクストラ法の場合にはですね、今まで分かっていた、分かっている、距離が、スタートからのですね、距離が分かっている、ノードから、その次の、ノードまで、まあ、伸ばしてですね、で、順々に距離を確定していくと、調べていく、計算していくと。で確定していくということでしたけども、まあ、DP マッチングもですね、まあ、同じように、左上から順々に、まあ、調べていって、まあ、最終的に、右下ですね、右下の、枠、これの、値を計算すると。で、計算するとここが、つまりは最初の文字からですね、最後の文字までの、累積コストということになりますということです。まあ、DP マッチングも、ダイクストラ法も、どちらも、動的計画法の範疇でありますので、まあ、同じようなことをやっているということになります。見た目は違うけども、同じ方法、ほぼ同じ方法を使えるというのは、まあ、実社会でもですね、ありますので、まあ、自分が勉強したのはこういう方、こういう問題だけだから他のには適用できないなというふうに諦めるんじゃなくてですね、いろんな方に、適用できるかもしれないということでですね、考えてみるというのも面白いかなと思います。で、DP マッチングの応用ですが、まあ、前も今のさっきビームサーチという方法がありまして、普通の DP はですね、さっきの、表を全部埋めるというふうな、作業をしたわけなんですけども、距離がですね、異様に高くな、大きくなってしまっているのに、その後の、距離をですね、調べる必要はない、ということがあります。という場合があります。そういう場合には、その、後のですね、計算、ルートの計算を、途中でやめてしまうということも、可能です。そういった場合には、そういうふうな、まあ、計算量の削減と言いますかね。それを、まあ、使うことで、計算量を削減することもできますということです。あと、HMM、さっきも言いましたように、HMM というか、 ビタビアルゴリズムという名前がついていますけども、まあ、こういう方法、今もですね、音声認識の、で、必ず、ほとんどの場合、ビタビアルゴリズムを使ってという、ことになっています。今でも、十分使える、方法、ということになります。で、この時間の最初にも、来週は中間試験ですよという話をしました。中間試験でどこまで映画範囲ですよという話をしましたが、まあ最後、授業の最後のね、試験の範囲を、書いておきました、ね。トップダウンチャート法については、括弧で書いてあり、くくってありますけども、授業で、1時間くらい やりましたけども、結構複雑な、部分がありますので、トップダウンチャート法で、構文解析しなさいというふうな問題は出しません。ただし、CYK 法と比べて、どういう特徴があるんだとか、まあ、そういうですね、話も授業中にしたと思いますので、その辺を、よく、勉強しておいてください。それではあと授業終わりますけども、何か質問ありますか？なければ終わります。